赤コーナー山本智章、青コーナー山本智章、ボクシング言いたい放題。
皆さんこんばんは、シンガーソングライターの山本智章です。世界のボクシングをお伝えする山本智章のボクシング言いたい放題。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。さて、もうすぐで、5月ということで、皆さんお待ちかね、ゴールデンウィークが控えております。ボクシングの方も熱を帯びていますよ。本日も元気に山本智章のボクシング言いたい放題、試合開始です。本日も前回に引き続き、ボクシング評論家の城真島さんにお越しいただいております。城真島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日は4月9日に行われました、マニーパッキャオ引退試合、パックマン、マニーパッキャオ対ティモシー・ブラッドリーの、試合の感想を真島さんと一緒に語っていきたいと思いますが、あの試合、城さん、いかがでしたか？
いや、予想外は予想外でしたね。いや、はい、ちょっと、KO 勝ちと、私言いましたが、ちょっと外してしまいましたからね。
10ラウンド以内ということでしたかね。
いや、予想外に、パッキャオのスタミナが、年でしょうね。落ちてましたね、能力が。
なるほど、なるほど。そうですね。デザートストーム。ジョーさん、前回、ティモシー・ブラッドリーのも、かなりバタバタしてですね、もう以前の、迫力はないというふうにおっしゃってましたけど、意外とティモシー・ブラッドリーも良かったんじゃないですか。
頑張りましたね。はい、この試合に、パッキャオの引退試合なんで、やはり勝ちたいという意思があったんでしょうね。
なるほど。
やはり完全に仕上げてきてましたね。いつもよりは、やっぱり多少バタついてはいましたけど、
はい、
いつもよりここ最近の試合よりは、では一番良かったんじゃないですかね。
ああ、そうですよね。
でも、やっぱりパッキャオ落ちましたね。
パッキャオ落ちましたか。
昔のパッキャオなら、ダウン取った後に、確実に決めに行ってたんですけどね。12ラウンドまで手が止まりませんでしたよ。
うん。
ですが、やはりスタミナを気にしたんでしょうか。もう最終の4ラウンドぐらいは、ほとんど手出さなかったでしょ
う。そうですね。
落ちましたね、やはり。
それでもさすがデザートストームから、ダウンを7ラウンドと9ラウンドでしたかね。
そうですね。
取りましたから。
はい。
本当に10ラウンド以内の KO を生きるんじゃないかなと。
そうですね。私も思ったんですけど、やはりいけるかなと思ったんですけど、パッキャオのやはり身体の能力の落ち方が、スタミナ面でしょうね。やはり、年ですね。こればかりは否めないですね。
さすがに思いましたよ。デザートストームは、ティモシー・ブラッドリーって、僕のイメージでは、ダウンしないんですよ。当たらないですけど、当たったとしても、額とかおでことかで、ガンって頭にパンチが当たっても、ビクともせんっていうような、昔の、誰でしたかね、ミドル級のハグラー、マービン・ハグラーを彷彿させるようなタフさを持ってるような気がしたんですけど、意外にももろく、本当最近ジョーさんがおっしゃってたような、グラグラグラって結構しますね。
ブラッドリーも、年ですよね。
ブラッドリーも年ということで、やっぱり、これで完全に決着はついたということでよろしいですよね。
そうですね。
1回目は、ボクシング史上最悪の判定の一つとして、残っていますよね。ブラッドリーの1戦目は勝ちと。本当はパッキャオの勝ちだけど、何を間違ったか、判定は、ブラッドリー側についたと。
お粗末な結果でしたね。
で、2戦目は、ブラッドリーが今度は2ラウンドで足を痛めてしまったので、打ち合うことしかできなかったということで、ちょっと、ミソがついたと。
前回も言いましたが、
はい。
3戦もやる必要などない試合ですからね。
そうですよね。やっぱり3戦目、実現、じゃあ1対1で、決着つけようじゃないかということで、今回、やって、見事、パッキャオの、判定ではありましたが、ほとんど、パッキャオのラウンドやったということでよろしいですよね、あれは。
ボクシングをあまり見ない人は、盛り上がって、
はい、
見たい試合でだとは思いましたが、
ええ。
ボクシングを知っている往年のパッキャオファンとか、ボクシングファンの人たちは、
はい、ええ、
興味のない、
うん、
別にどうでもいい試合だと思いますよ。パッキャオは引退するんで、
ええ、
みんな見たって感じですかね。
なるほど、なるほど。やっぱり、パッキャオ引退しますかね、やっぱり。寂しいですね。
いや、するというか、ここで引退してほしいでしょ。
ああ、した方がいいと。
いや、そうですね。やはり、 どんな選手もですね、やはり、はい、まあ現役をまだ続けると、うん、まあ、引退を示唆しても、
はい、
まあも引退してもですね、またやりたくなって帰ってきて、
うん、
まあやっぱり負け続けて、最後のあの強かった時より最後の負けて落ちたというイメージが強くて、
うん、
みんなあのそういうので終わっていきますから、
そうです、ね、
パッキャオにはやっぱりもう伝説を残した選手ですから、
はい、
やっぱりここで、まあ、あのパッキャオのですね、今回のブラッドリー戦の落ち方、
はい、
あれはもうやらなくていいんじゃないかと私は思いましたね。
あ、やっぱりもうちょっと限界感じました。
これでもしパッキャオ落ちたとはいえ、名前がビッグネームですから、
はい、
やはりこの後下手したらですよ、
うん、
キース・サーマンとか、あのアルバレスとか、
はい、
まあ、いろんな選手、いい選手いますよね、
はい、
ね、下手したらゴロフギンとかまで出てくるかもしれないですから、だけどもう勝てませんからね、あれでは結構負ける要素の強い、5、6年前のパッキャオならいける選手でも、
はい、
まあ今回のパッキャオの落ち方を見たら、ちょっと危ないぞという感じはしますからね。
キルサーマンにも勝てませんか。
いやちょっと今のパッキャオ、この間のまあボクサーですからまだ仕上げてくるかもしれませんけど、
コンディションによる
ということですね、はい、コンディションによりますけど、まあこの間ブラッドリーとあの試合をした最後スタミナを考え流した、
はい、
あのパッキャオではキスサーマンにも勝てないでしょうね。
なるほど。じゃあ今がやっぱり、潮時ということですかね。
やはり華々しく勝ちで終わって引き際は大切にしてほしいですね。やはりパッキャオのイメージを悪くして、パッキャオはもう最後はこう負け続けて終わっていったというイメージを残したくはないでしょ
う。そうですね、大体みんなこう、往年の名選手は、最後までしがみついてですね、ちょっとボロボロになって終わっていくっていうパターン多いですからね。
もうロイ・ジョーンズなんてひどかったですからね。
そうですね、
ロイ・ジョーンズあれ伝説の選手ですよ、
はい、
もうパウンド・フォー・パウンドですよ。元
ヘビー級まで取りました
からね。ヘビー級取りましたから、あそこでやめてたらよかったんですけど、もうそっからの転落人生、ほとんど強いというイメージより、やはり人間というのは最後の負け続けるイメージが落ちたな、ロイ・ジョーンズはもうここまで落ちたかというイメージで終わりますからね。
そうですね、そこは寂しいところですよね。まあ僕はあの辰吉丈一郎の大ファンで、辰吉丈一郎いまだにやっていると、45歳、僕はね、なんていうか、そのもうやめろという意見はあるん、いっぱいあると思いますけどね。特に、ルミ夫人さんですかね、あの奥さんなんかたまったもんじゃないのかもしれないですけど、僕はねやっぱり辰吉っていうのは最後まで頑張ってほしいなとね。
あ、やはり大好きですから、確かに大好きな選手には、まあ、男として、まあ、男の美学というやつですね、戦い続けてほしい、やはり引退してほしくないと言うんですけど、まあ我々、まあ、ちょっとトーマさんには悪いですけど、
はい、
私たち専門的な意見から言わせてもらえば、はい、あれはもう格好悪いですね。皆さんはやっぱり男の美学と言いますが、やはり引き際は大切にしなければ、やはりもう辰吉は選手は強いというイメージがもうなくなってますからね、やはり。
あ、そうですね、もう確かに往年の寂しいところはありますけど、ね、
かっこよかったですよ昔の辰吉選手は。
ただね、生き様をね、こう僕はもう今強さというよりも男としての人間としての強さをね、辰吉さんから感じるんですよね。僕本当、試合見るたびにこうちょっと涙が泣けてくるんですけどね。
あ、まあ、まあ人それぞれでしょうけど、
はい、
まあ、私たちは専門的に的な意見を言わせてもらえば、まあもうやめた方が、いやとっくの昔にも10年も前ぐらいにもうやめていいはずの選手ですから。
そうですね、
まあ少しやはり、まあ少しじゃないですね、まあ厳しいことを言いますが、かっこ悪いですね、やはり。
もう世界チャンピオンに、まあ、なってやめるということなんですけど、どうですかね。
無理です。
無理ですか。やっぱ
それはもう人間としての限界の
まで来てますか、
はい、もう体の限界です。人それぞれ、そのバーナード・ホプキンスのように、
はい、
まあ49、50ぐらいまでチャンピオンにできる選手もいれば、
はい、
現役時代ホプキンスより強くても37歳、38歳、40歳で限界を迎えてできない選手もいますから、うん、まあ、人それぞれの個人差によりますから、あの長くできるのは。
そうですよね、
はい、
特に、まあ軽量級だと難しいところはありますよね。
これは私も辰吉選手好きでしたから、
はい、
まあ、言わせてもらうんですけど、もうやめてほしいですね。もうこれ以上かっこ悪い辰吉選手を見たくない。あとこれで、
うん、
もし体を壊して、
はい、
まあ 脳に異常が起きてですよ、はい、ボクシングっていうのは危ない競技ですから、年を取って本当はやるような競技じゃないですから、はっきり年を取ってまでやるような競技では本当はないんですよ、危ないです
から。あ、脳が揺れますからね、
はい、だからこれでもし後遺症残して、まあちょっと言語とかそういう障害とかいろんなところに起きて、で落ちぶれていく辰吉選手を、やはり我々は見てきたのは強い辰吉、かっこいい強い辰吉良一郎という男ですから、
はい、
だからそういうのになってほしくはないですね。
なるほどですね。ということはやっぱりパッキャオももう今が一番かっこいい引き際かなというところでしょうか。
はい、
なるほどなるほど、寂しいですね。まあまあ、この先ですね、まあパッキャオが引退したら、メイウェザーも引退、そしてパッキャオも引退ということで、ちょっとその後だちょっと中量級を引っ張っていく、人がいなくなるんじゃないかと、いうことになってくるんですが、ジョーさんはこの後誰が、こう出てくると思いますか。まあ結局戦国時代みたいになっちゃいましたよね。
そうですね。まあもう統一というかベルトをまとめてる人たちがいなくなりましたからね。
そうですね。デラホーヤが一時はずっと引っ張ってましたけれども、まあ、パッキャオとメイウェザーの時代になって、でまあその後の話ですからね。もうこの後、まあ5月8日にこう今度面白い試合が、まあ、サウル・アルバレス対アミール・カーンということで、まあ、この2人はまあ中量級を引っ張っていくということで、まあ結構今後注目されていくのかなと思いますが、
あのひどいこと言っていいですか。
はい、
あのサウル・アルバレスは、はい、アルバレスはもうそのトーマーさんが言ったように中量級を引っ張る選手として間違いないですけど、
はい、
アミール・ガンはあれはもうダサくの見本のようなボクサーですよ。目が悪すぎますよ。あれの私はあれが何が強いかさっぱり分かりませんから
、ね。まあ、早いということでね、キング・カーンということで、
あれよく見てたら分かると思うんですが、
はい、
カーンは手も速いし、フットワークも速くて、まあ、速すぎるほど速いですよ。
速いです
ね。だから最初の1、2ラウンドとか、相手を圧倒するんですね。
はい。
だけど、よく見ててください。目が悪いんですよ。あれ、自分、皆さん、あの、パンチをカーンは見て避けてると思ってますが、あれはスピードが速いんで、スピードの速さで避けてるだけなんですよ。
うんうんうんうん。
不用意に、パンチを出したところに避けたりして、もらったりするんですよ。あと、打たれ弱いでしょ。
はい。
まあ、確かに、まあ、昔は私も期待しましたがね。あのうん、もっと力強く、まあ、この先になってくれるだろうと。
なるほど。
まあやはり未だに筋肉をつけても線は細いですね。
なるほど、
ね、間違いなく打たれ弱いですからね。
しかも WBC 世界ミドル級タイトルマッチですからね。今度はスーパーライト級からこうミドルというところまで来ましたから、んで相手がサウル・カネロ・アルバレスということで、
アルバレスの勝ちです。
いきなりこの予想、別に今日これの予想するつもりじゃなかったですけれども、
アルバレスの KO です。アミール・ガンでは勝てないです。
わかりました。じゃあ皆さん、ですね、5月8日はですね、ワウワウライブで、午前11時から放送があるということなので、皆さん、5月8日はぜひぜひ、この、ワウワウの前で、テレビの前でかワウワウを、で、このサウル・カネロ・アルバレス対アミル・カーンを観戦しましょう。ジョーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
それではエンディングです。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しております。 W を2回 WW ラジオで検索してください。また、番組では素敵なキャンペーンを開催しております。WW ラジオのホームページより、番組へメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントします。どんどんご応募してください。ということで、今回の山本友はボクシング言いたい放題以上となりますが、いかがでしたでしょうか。来月も、また、ボクシングのホットなニュースをお伝えしていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。それではまた来月お会いいたしましょう。バイバイ。